出エジプト記第4章18節から26節。聖書の女性その6、ツィポラ。そこでモーセは行って舅イテロのもとに帰り、彼に言った。どうか私をエジプトにいる同胞のもとに帰らせ、彼らがまだ生きながらえているかどうか見させてください。イテロはモーセに言った。安心して行きなさい。主はミディアンでモーセに言われた。さあエジプトに帰れ。あなたの命を取ろうとしていた者は皆死んだ。そこでモーセは妻や息子たちを連れ、彼らをロバに乗せてエジプトの地へ帰って行った。モーセは神の杖を手に取った。主はモーセに言われた。あなたがエジプトに帰ったら、私があなたの手に授けたすべての不思議を心に留め、それをファラオの前で行え。しかし私が彼の心を頑なにするので、彼は民を去らせない。その時あなたはファラオに言わなければならない。主はこう言われる。イスラエルは私の子、私の長子である。私はあなたに言う。私の子を去らせて彼らが私に仕えるようにせよ。もし去らせるのを拒むなら、見よ、私はあなたの子、あなたの長子を殺す。さて途中一夜を明かす場所でのことだった。主はモーセに会い、彼を殺そうとされた。その時ツィポラは火打ち石を取って自分の息子の包皮を切り取り、モーセの両足につけていった。まことにあなたは私には血の花婿です。すると主はモーセを離された。彼女はその時割礼のゆえに血の花婿と言ったのである。
聖書の女性シリーズということで、今回が6回目です。今日取り上げますのはモーセの妻であるツィポラという女性です。昔の日本語訳ですとチッポラと言っていました。ただ最近の訳ではツィポラの方が言語の発音に近いので、そういうふうになっております。まあ、今日はツィポラで通したいと思いますが、もう私はずっとチッポラで慣れているので、もしかしたら間違ってチッポラと言ってしまうかもしれませんが、まあ、そこはご容赦いただきたいと思います。このツィポラについてですが、それほどたくさんの箇所に登場してくるわけではありません。でも今日はこのツィポラに関する聖書の記事から、神様からの大切なメッセージを受け取っていきたいと思います。特に割礼ということと私たちクリスチャンの関係について教えていただきたいと思います。まずはツィポラが登場する聖書の箇所、これを見ていきたいと思います。まずはモーセとの出会いと結婚です。モーセは40歳の時にエジプト人がユダヤ人を打ち叩いているところに行き合いました。当時ユダヤ人はエジプトの中で大変迫害を受けていたわけですね。そこで周りに人がいないのを確認したモーセは、そのエジプト人を撃ち殺して、そしてその死体を密かに埋めてしまいました。その後ユダヤ人同士が争っているところにモーセが行き合うわけです。そして悪い方のユダヤ人に、モーセが、まあ、なんでそんなことをするのかと言いますと、そのユダヤ人はこう言いました。一体誰がお前を我々の指導者にしたのか、あのエジプト人のようにこの俺も叩き殺すつもりかと、まあ、そういうふうに言ったわけです。そこでモーセは自分がエジプト人を暗殺したことが世間に広まっていると恐れてエジプトを脱出します。そしてミディアンというところまで逃げていったわけです。地図がありますね。 アラビア半島に住んでいたのがミディアン人です。その人たちが住んでいたところまで彼は逃げ出したわけです。すると7人の羊飼いの娘たちが羊に水を飲ませようとしているところに行き合いました。ところが他の羊飼いたちがもうお前たち邪魔だからあっち行けと言ってその娘たちの邪魔をしているわけです。そこでモーセがその意地悪な羊飼いたちを追い払ってやりました。これを聞いた娘たちの父親イテロという人です、別名レウエルとも言いますが、このイテロが感激してモーセを家に招き入れるわけですね。こうしてモーセはそのままイテロの家に滞在して羊飼いとしてイテロの手伝いをするようになりました。モーセはそやな羊飼いたちを追い払うだけの腕力を持っていました。しかも脳みそまで筋肉でできていたわけではなくて、エジプトの王宮で世界最高の教育を受けたインテリです。細マッチョでしかも貴公子ですから、7人の女の子たちはきっとねこのモーセにポーッとなったことでしょう。そして7人の中でモーセの妻となったのがツィポラだったわけです。その後モーセは40年間イテロの仕事を手伝いました。その間にツィポラとの間にモーセは2人の息子を設けます。子供の名前は参考資料にも書きましたが、ゲルショムという子供とエリエゼルという子供です。これが、モーセとの結婚について聖書は書いているところです。次にティポラが登場しますのは、モーセが神様の命令を受け入れて舅であるイテロのもとからエジプトに向かう場面です。今日皆さんと一緒に読んだ箇所ですね。チポラは二人の息子と共にモーセに同行いたしました。すると途中で神様はモーセを殺そうとなさった。今日の箇所に書かれていますね。おそらく重い病気にかかってしまった。このままだともう死んでしまうというひどい病気だったということです。今回皆さんと一緒に読んだ箇所の前のところには神様がモーセに声をかけて、イスラエルのリーダーとしてエジプトをファラオと交渉するようにと、そういうふうにお命じになった場面が描かれています。その時モーセはあれこれと理由を並べて神様の命令を拒否し続けました。その時に殺されそうになったというならまだ話はわかるんです。でも神様が何度も何度もモーセを励まして、ようやくモーセがわかりました。あなたの命令通りファラオの王宮に行ってファラオにイスラエルの民を解放するように言います。そのように決断をした後に殺そうとなさったというのは、これはちょっと理屈に合わない感じがしますよね。ただなぜ神様がここでモーセを殺そうとなさったのか、その理由を探るヒントがここに書かれています。それは妻であるチポラが息子の一人に割礼を施した時にモーセの命が救われたということです。神様の怒りが静まったということです。ということは、神様がモーセを殺そうとなさったのは、モーセが息子の一人に割礼を施してなかったということが原因だし、ということがわかるわけです。割礼とは何かということについて、ここで少し触れておきたいと思います。割礼というのは、ユダヤ人の先祖であるアブラハムが神様によって、で命ぜられた特別な儀式です。ユダヤ人の家庭に男の子が生まれた場合、生後8日目にその男の子の外戚を覆っている皮包皮を火打ち石のナイフで切り取るという、そういう儀式 です。そのことが創世記17章の10節から14節に書かれています。ちょっと長いのですけれども、アウトラインの方に引用してありますので、そちらをご覧ください。創世記17章10節から14節。次のことが私とあなた方との間で、またあなたの後の子孫との間で、あなた方が守るべき私の契約である。あなた方の中の男子は皆割礼を受けなさい。あなた方は自分の包皮の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方との間の契約の印となる。あなた方の中の男子は皆代々にわたり、生まれて8日目に割礼を受けなければならない。家で生まれたしもべも、異国人から金で買い取られたあなたの子孫ではないものもそうである。あなたの家で生まれたしもべも、金で買い取ったものも必ず割礼を受けなければならない。私の契約は永遠の契約として、あなた方の肉に記されなければならない。包皮の肉を切り取られていない無割礼の男、そのようなものは自分の民から断ち切られなければならない。私の契約を破ったからである。最後のところにね、自分の民から断ち切られなければならないと書いてありますが、これ要するに死刑ということです。それくらい厳粛な、これは命令ですよということですね。ところが、モーセとツィポラは息子の一人に割礼を施していませんでした。で、この箇所の息子っていうのは単数形ですから、息子二人いる。その中の一人は、割礼受けていたけれども、もう一人が割礼受けてなかったということですね。まあ、まず間違いなく長男には割礼授けてたけれども、次男はそうしてなかったということでしょう。なぜそのようなことになったのか、これはもうはっきり書かれていませんので、想像でしかありませんけれども、多くの仲介者は次のように考えています。モーセ夫妻に最初の息子ゲルショムが生まれた時、モーセはユダヤ人ですから、当然のように8日目に息子に割礼を施したわけですね。ところがツィポラはユダヤ人ではなくミディアン人です。ですから、その儀式を目撃しておぞましいと思ったわけです。だって血を流すわけですからね、大切な息子の体に傷つけて。ミディアン人の先祖はミディアンという人です。で、このミディアンはアブラハムの子供なんですね。アブラハムには合計妻が3人います。まず正妻であるサラ、そしてそのサラの女奴隷だったハガルですよね。それぞれイサクとイシュマエルを産むわけです。ところが、やがてサラが亡くなります。で、その後めとったのがケトラという女性でした。このケトラは6人の男の子をアブラハムに産んだのです。その6人の中の4番目がミディアン、まあ、6男坊ということになりますね。上に2人いますからね。で、このミディアンから出たのがミディアン人ということになります。アブラハムはイシュマエルも、またケトラの6人の子供たちも、イサクから遠ざけました。正当な後継ぎであるイサクが約束の地に住むようにして、他の子供たちはその約束の地から遠ざけたわけです。で、ミディアンの子孫が住み着いたのが、あの地図にありますミディアン地方ということになるわけです。ですから、ミディアン自体はアブラハムの子供ですから、当然割礼を受けていたはずですし、アブラハム、イサク、ヤコブと同じ神様を彼は礼拝していたと考えられます。しかし、その時から500年以上の時がもうすでに流れたわけです。その間にミディアンの子孫たちの正しい信仰は質が変わってしまったと考えられます。少なくともミディアン人は割礼を息子に施す習慣を失ってしまっていました。ツィポラは40年間モーセと連れ添いました。その間に誠の神様を信じるようになります。しかし、 どうしてもこの割礼は受け入れられないわけですね。大切な息子に傷をつけて血を流すとは何事かというわけです。そこで次男エリエゼルが誕生した時にはツィポラはもう頑として割礼を拒否したのだろうと考えられます。さて当時のモーセの状況というのは必殺仕事人シリーズの中村モンドのようなものです。つまり婿殿ですよね。妻とその実家に対してあまり強くものを言える立場ではないわけですよね。しかも雇われ人ですしね。イテロにとっては婿殿であると同時に雇い人ということにもなります。さらにこの時のモーセというのは信仰的には低空飛行の時期でありました。まあ、ですから最終的にチポラの割礼は嫌だというその意見に逆らうことができなかったのでしょう。そういうわけで次男エリエゼルには割礼を施さないままになっていたわけです。しかし神様がイスラエルの民をエジプトから救い出して約束の地カナンに連れ戻すというのはアブラハム・イサク・ヤコブとの契約、アブラハム契約の約束に基づいているのです。それがやはり皆様のアウトラインの方に引用してあります。創世記15章13節から14節、創世記15章13節から14節の言葉、主はアブラム、これはアブラハムのことですね。当時アブラムって名前でした。主はアブラムに言われた。あなたはこのことをよく知っておきなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない地で寄留者となり、400年の間奴隷となって苦しめられる。しかし彼らが奴隷として使えるその国を私は裁く。その後彼らは多くの財産とともにそこから出てくる。もう数百年前に神様は出エジプトの奇跡を予言してらっしゃるわけですね。その約束を実現する時がいよいよやってきた。アブラハムとの契約を果たすために神様はモーセをリーダーとして選ばれたわけです。にもかかわらずモーセ自身はアブラハム契約に違反しているわけです。アブラハム契約の中で割礼を受けるようにと神様は言われたんです。アブラハム契約の印としてアブラハムもまた子供たちも子孫もまた家にいる奴隷たちも男はみんな割礼を受けなければならない。これが神様の命令だったわけです。一方で神様がアブラハムと契約なさったことを遂行しようとしているのにその本人がアブラハム契約を無視しているわけです。これは神様は看過することができなかった。そこで神様は警告の意味でモーセを重い病気にして瀕死の状態になさったわけです。ここでチポラはなぜ今夫が死のうとしているのかを理解しました。次男エリエゼルに割礼を施さなかったために今自分は夫を失おうとしているのだということを正確に理解したわけです。そして夫を救うためには神様の御心に立ち返るしかないということも理解しました。それは次男エリエゼルに遅まきながらではあるけれども割礼を施すということです。そしてそれを早速行動に移しました。こうしてモーセは神様の怒りを免れ命を長らえることになったわけです。ただこの時チポラが感情的には納得してなかったことがその後の行動からわかります。チポラは切り取った息子の皮を夫モーセの足に貼り付けて言いました。まことにあなたは私には血の花婿です。まあ、そういう言い方をしたわけですね。まあ、これ嫌味です。感情的には割礼を受け入れてないのです。しかしそうしないと夫が死んでしまうので、彼女は仕方なく ここで割礼を施したということです。さて、モーセの病気と次男の割礼の出来事を通して、ツィポラは夫モーセがこれから担おうとしている働きが生半可なものではないのだということをここで痛感しました。そしてとても自分と子供たちは夫と一緒にその働きの現場にいることはできないと考えて、その後ツィポラは二人の息子と共に実家に戻っています。途中まで来たんですけどね、この割礼事件が起こった後、二人の息子と共にツィポラは実家に帰っちゃったんです。再びツィポラがモーセと再会するのはイスラエルの民がエジプトを無事脱出した後のことです。そのことが出エジプト記18章の1節から3節に書かれています。これも引用してあると思いますのでご覧ください。18章の1節から3節。さて、モーセの宗徒ミディアンの祭司イテロは、神がモーセと御民イスラエルの民になさったすべてのこと、どのようにして主がイスラエルをエジプトから導き出されたのかを聞いた。それでモーセの宗徒イテロは、先に送り返されていたモーセの妻ツィポラと彼女の二人の息子を連れて行った。だからまあこの時には三人は実家にいたということがわかるわけです。その間、つまりツィポラが実家に戻っていた間、神様は一体モーセとイスラエルの前でどんな素晴らしいことをしてくださったでしょうか。神様はエジプトに10の災害を引き起こしました。ファラオ、エジプト王がイスラエルの国外退去を認めなかったからです。そして最終的に、今日の箇所にも書いてあるように、ファラオの嫡男が死んでしまうことになったわけです。それで音を上げたエジプトの王様は、もう分かった、出てっていいと言いました。ところが心変わりした王が戦車隊を派遣しますと、目の前の海が真っ二つに裂けて、イスラエルの人たちは無事に向こう岸に渡ることができたわけです。ところが後を追ってエジプト軍が海の中に入ると、両脇に分かれていたその水が元に戻ってしまって、戦車隊は全滅してしまいました。さらに水がないという問題がイスラエルを襲います。ようやく見つけた水場の水は苦くて飲むことができなかったわけです。しかし神様はその苦い水の性質を変えて、飲むことができるものに変えてくださったわけです。さらに荒野で食べ物がない、どうするか。神様は毎日天からマナという不思議な食べ物が降るようにしてくださいました。また別の場所でやっぱり水がなくなった。その時神様は岩から水を吹き出させるという奇跡を見せてくださって、イスラエル人の喉を潤してくださいました。アマレク人が襲ってきた、大変強い、軍隊でした。しかし神様はモーセの祈りを通して、そのアマレクを打ち破ることができるようにさせてくださいました。こういった素晴らしい神様の御業をツィポラは実際その目で目撃することができなかったわけです。家に帰ってたから。まあ後から話を聞くだけでも素晴らしいことですけれども、本来であれば自分自身の目でその奇跡を 見ることができたはずだったのです。しかし神様の働きを恐れて実家に帰ってしまったために、ツィポラはその祝福を受け取り損ねてしまったわけですね。こうしてツィポラに関する記録は聖書から消えてしまいます。前回学んだように、ミリアムとアロンがモーセを非難する口実に使われたぐらいです。あの偉大なモーセの妻なんですから、もっともっと取り上げられても良さそうなものなんですけれども、聖書の記録はここまでです。 チポラは最初は割礼を軽視していました。しかしモーセが神様に殺されそうになってその重要性に気づかされました。ただ心から割礼の重要性を受け入れていたわけではなかったので、結果的に神様の驚くべき奇跡の技を目の前で体験するという祝福を受け取り損ねたわけです。これが今回私たちが見ているツィポラという女性です。ではここから私たちはどんな教訓を学ぶことができるでしょうか。それは私たちの心に割礼を施すということです。もともと割礼というのはその人がユダヤ人、しかも男性であってアブラハム契約の下にあることを示す印でした。女性はどうでもいいということじゃないんですよ。男性一家の男性がアブラハム契約のもとにあるということは当然 妻や娘たちも、アブラハム契約のもとにあるということなのです。ですから今でもユダヤ人は生まれた男の子に生後8日目になると割礼を施しています。ユダヤ人だという印のためです。またイエス・キリストを信じるようになったユダヤ人のクリスチャン、いわゆるメシアニック・ジューと呼ばれる人たちも生まれて8日目の男の子に割礼を施しています。ユダヤ人だからです。さらにモーセの律法でもユダヤ人に男の子が生まれたら生後8日目に割礼を施すように命じています。そして外国人がイスラエルの神を信じるようになった場合、その人が割礼を受ければユダヤ人と同じように祭りに参加できるようになると定められています。しかしイエス・キリストが十字架にかかって血を流された時にモーセの律法は完了してその役割を終えました。それが書かれている箇所を3つほど紹介したいと思います。まずはローマ人への手紙10章。ローマ人への手紙10章の4節です。新改訳第3版の方が明確なので、そちらの訳の方を今回は採用しました。ローマ 10-4。キリストが律法を終わらせられたので、信じる人は皆義と認められるの。次がガラテヤ書 3-24-25。 ガラテヤ 3-24-25。 こうして律法は私たちをキリストに導く養育係となりました。それは私たちが信仰によって義と認められるためです。しかし信仰が現れたので私たちはもはや養育係、すなわちモーセの律法のもとにはいません。次、エペソ人への手紙2-14-15。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち二つのもの。これはユダヤ人と異邦人のことです。キリストは私たち二つのものを一つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、様々な規定からなる戒めの律法を廃棄されました。モーセの律法ではユダヤ人と異邦人というのは明確に区別されています。その区別は今もそうなんですけれども、異邦人がもしユダヤ人の神を信じ、ユダヤ人と同じように宗教行事に参加したいと思うならば、モーセの律法を受け入れますと。そしてその印として、割礼を受けなきゃならなかったです。しかし、そのモーセの律法は廃棄された。もう終わったのだと。ですからモーセの律法を守りますっていう誓約の印としての割礼はもう終わったんです。ただアブラハム契約は廃棄されてませんので、ユダヤ人がユダヤ人であるという印のための割礼というのは今も続いているわけです。そこでユダヤ人ではない異邦人、私たち外国人がイエス・キリストを信じて救われた時に、もはや新たに割礼を受ける必要はありません。 そのことは使徒の働き15章に載っています。そしてむしろそんなことをしちゃいけないと第一コリント7章18節では書かれています。じゃあクリスチャンは全く割礼と関係なくなったのか、異邦人のクリスチャンはもう割礼とは全然関係ないのかというと、そんなことはありません。肉体的に割礼を受ける必要はありませんが、心に割礼を受けるように命ぜられているのです。例えばローマ人への手紙2章28から29、ここからはたくさんの聖書を引用してありますので、アウトラインご覧になりながらお聞きください。ローマ2の28から29でパウロは次のように言っています。このパウロの言葉は誰に対してここは語っているかというと、イエス様を信じようとしないユダヤ人に向かって語っている箇所です。でも彼らは自分たちは割礼を受けた契約の民だから、それだけで救われているんだと主張していたんです。当時のパリサイ人がそういうふうに教えてたから、ユダヤ人であるというだけでその人はもう救われているんだと、イエス様はそうじゃないとおっしゃったわけですね。イエス様を通してでなければ誰も神の国を見ることはできないとイエス様はおっしゃったわけです。でも自分たちはユダヤ人だから大丈夫、割礼を受けてるから救われてるんだと言っているユダヤ人に向けてパウロは次のように言っています。外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、また外見上の体の割礼が割礼ではないからです。かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく御霊による心の割礼こそ割礼だからです。その人への称賛は人からではなく神から来ますと言っています。大事なのは心の割礼だ。じゃあその心の割礼についてモーセの律法は何と教えているか、それを次に見ていきたいと思います。まずは申命記10の16、あなた方は心の包皮に割礼を施しなさい。もううなじを固くするものであってはならない。うなじ、これ首ですね。あの馬とかロバを引っ張ろうとした時にこう力を入れてそっちの方へ全然こうね向こうとしない、動こうとしない、つまり頑固であるということなんです。神様の教え、神様の導きに対して頑固に抵抗する様であってはならない、それが心の割礼ということと関係するわけです。それから同じく申命記30章の6節にはこう書かれています。あなたの神主はあなたの心とあなたの子孫の心に割礼を施し、あなたが心を尽くし命を尽くしてあなたの神主を愛し、そうしてあなたが生きるようにされる、こう書かれていますね。ここで心の割礼ということと神様を全身全霊をもって愛するということとが関係づけられているわけです。さらに預言者エレミアの預言を見ていきます。このエレミアの預言というのは罪を犯して神様に逆らい続けるユダヤ人に対して、このままだとバビロンに滅ぼされますよという警告のために語られた言葉です。エレミア書4章4節の言葉、ユダの人とエルサレムの住人よ、主のために割礼を受け心の包皮を取り除け、そうでないとあなた方の悪い行いのゆえに私の憤りが火のように出て燃え上がり消す者もいないだろうと言っています。ここで悔い改めて悪い行いをやめるということが心の割礼と関連づけられているということがわかります。要するに心に割礼を受けるとはどういうことかというと、神様を心から愛し、そして神様の教えに素直に従うことであるということがわかります。パウロは言うのです、ユダヤ人たちに。確かにあなた方は肉体的に割礼を受けていてそれを誇りにしているけれども、心に割礼を受けていない、誠の神様の願いは 御子イエス・キリストを信じて救われることなのに、そうしないでいるあなた方は、神様の御心から外れているのだ、と言っているわけです。現代の私たちは、ユダヤ人であろうが、そうでない異邦人であろうが、恵みの福音を信じることによって救われます。そして、神様の子供にしていただいて、永遠に続く祝福が与えられる、そういう身分となります。もう恵みの福音とは何かということについては、これまで繰り返し述べてきました。第一コリント15章に書いてあります。この自分の罪を許すために、イエス様が十字架にかかって血を流し、死んで葬られ、三日目に復活なさった、ということです。これを信じるだけで私たちは、全ての罪を許されて神様の子供になることができる。そして永遠の祝福を味わうものにされるわけです。しかし一旦イエス様を信じた私たちは心の割れを受け、そしてそれを受け続けなければなりません。異邦人のクリスチャンは肉体の割れを受ける必要はないし、受けちゃいけないのです。しかし心の割れは私たちは受け続けなければなりません。肉体の割礼というのは一回限りのものですが、心の割礼というのはプロセスです。毎日毎日一瞬一瞬体験すべきことです。つまり私たちはいつも神様を愛し、神様に素直に従う心を持ち続け、それを生涯育てていかなければならないということです。しかも私たちは神様の教え、神様の御言葉の一部ではなくて全体を受け入れてそれに従う必要があります。すべての命令に従うというだけではなく、すべての約束を信じるということについてもその通りです。神様の御言葉、つまり命令であったり約束であったり、そのすべてを受け入れる、実行するということです。私たちの内側には、これは神様の喜ばれないことだ、罪だということが分かっていても、自分の欲望を満足させたいという性質、あるいは神様の約束だということが分かっていても、それをすんなりと信じられない、疑ってしまう性質というものがあります。聖書はこの不信仰な性質のことを肉と呼んでいます。私や皆さんの中にある肉の性質というのは、ツィポラのように神様の御言葉をより好みしてしまうのです。ツィポラは多くの場面で神様を信じ、その教えを受け入れていましたけれども、でも割礼だけは嫌だ。より好みしたわけです。これは受け入れられる。でもこれは嫌。その姿を私たちは今日ご一緒に見てきたわけですね。戦国時代、宣教師が豊臣秀吉にキリストの福音を伝えました。この頃はまだ迫害が始まっていない時期です。すると秀吉は興味を示したのです。しかしこう言ったそうです。全く結構な教えだけれども、あの勧誘するなという教えだけは困る、あれさえなければ信じてもいいのに言ったそうです。まあ女好きで知られた秀吉ですから、妻以外との女性と関係を持っちゃいけないなどという命令はとてもとても受け入れられなかったわけですね。まあだから後にね、彼はキリスト教を迫害することになるのかそれは分かりませんけれども、彼は神様の御言葉をより好みして結果的に全て失うことになってしまったわけです。しかし、そうはいかないわけです、実際は。全部受け入れるか、さもなければ全部受け入れないか、ということになってしまうのです。神様はティポラが神様の言葉の都合のいい部分だけを受け入れて、自分にとって嫌だなと思う部分は従わない。その態度をお許しになりませんでした。 その結果彼女は大切な夫をもう間もすぐにでも失うところだったわけですね。パウロはクリスチャンと割礼の関係について次のようにも述べています。これはコロサイ書2章の11節から12節、これも引用してあります。コロサイ2の11から12、キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨ててキリストの割礼を受けたのです。バプテスマにおいてあなた方はキリストと共に葬られ、またキリストと共によみがえらされたのです。キリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じたからです。私たちクリスチャンはキリストの割礼を受けているのだとここに書かれています。キリストの割礼、それは私たちがイエス様と共に死んで葬られ、また復活したということと関係している。今から2000年前、イエス様は十字架にかかって死んだのです。でもそれを信じた私たちも死んだんです。古い私たちは死んだんです。そして3日後にイエス様は復活なさいました。新しい命に復活なさいました。その復活を信じた私たちもまた新しく生まれたんです。神の敵として生まれた私たちは死んで、神の子供として、神のしもべとして新しい命が与えられた。これが聖書の教えです。キリストの割礼というのはそのことと関係しているということです。私たちの肉の体の一部だけが死んだんじゃなくて、全部死んだんです。一部だけ復活したんじゃなくて、全部復活したんです。私たちは神様に生活の一部だけ従うものになったのではなく、全面的に従うものになりました。福島に私たちが来る前に、ハワイのウェイン・コデイロという先生が来日されて、集会でメッセージを語ってくださいました。その中で、コデイロ先生、面白いことをおっしゃいました。それは何かっていうと、皆さんはパートタイムで救われたいですかっていう問いかけです。パートタイムで天国に行きたいですか。ある時は天国、ある時は地獄ですね。ある時は神様の子供として祝福されるけども、別の時はそうじゃなくて神様の呪いを受ける。そういう救いをね、パートタイムの救いを体験したいですか。神様はフルタイムで私たちを愛し、また救ってくださいます。だから私たちもフルタイムで神様に仕えるのです。牧師や宣教師だけがフルタイムの働き人ではなくて、クリスチャンすべてがフルタイムの神様のしもべなのです。そうおっしゃいました。すなわち神様は私たちの一部だけ救ったわけではない、全部を救ってくださったのだから、私たちは人生の全部を神様に捧げてお仕えしなければならないということです。とはいえ私たちは弱い存在です。神様の御言葉はより好みしないで全部受け入れなさいと今回学んだわけですが、そうしなきゃいけないと分かっていても、それでも今回皆さんと一緒に見てきたツィポーラと同じようにより好みをしてしまうのです。これは好き、これは嫌、これは守れそう、これは嫌だ、守らない、より好みしてしまうのが私たちです。しかしそんな時はイエス様の十字架と復活を思い出しましょう。私たちの信じる神様は恵みの神、許しの神です。御言葉をより好みしてしまったツィポラですけれども、しかし神様は悔い改めの機会を彼女に与えてくださいました。イエス様によって私たちのすべての罪はもうすでに許されています。しかもフルタイムです。過去の罪も現在の罪もこれから先の罪も全部許されています。それも完全に許されています。ですからうなじを固くしないで、素直に自分の過ちを認めて、ツィポラがやったように 神様に再び従う決心をして、実際の行動に移していきたいと思います。私たちの中に神様の御言葉、命令や約束をより好みしている部分がなかっただろうかということを、今回お互いに振り返ってみたいと思います。そして聖霊様がそれを気づかせてくださったならば、私たちはすぐそこで悔い改めて神様に全部を捧げる決心をしていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、今回チポラの人生を通し、私たちのあなたに対する献身の人生の意味をもう一度考え直すことができました。私たちの中にあなたに捧げきっていない領域があることを申し訳なく思いますが、あなたは忍耐深く私たちを見守り続け、私たちがそれに気づいて悔い改め、神様に人生を捧げ直すことを待ってくださっています。命の怖いもの、また霊的判断力の鈍い私たちですけれども、どうぞ聖霊なる神様が私たちを一歩また一歩と、信仰の模範であるイエス様のような姿へ作り変えてくださいますように。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。